おはようございます。この後説教の後の賛美歌の58年版の520番を歌っていただきたいと思いまして、賛美歌21ではなくて520番わがままを言わせていただきました。とてもいい賛美歌なんですね。静けき川の岸辺を過ぎゆく時にも心やすしやすし、まあ、といい。これなんで賛美歌21に採用されなかったんだろうかなって本当に思うんですけど、残念ですね。でも今日これを一緒に歌うのはですね、私が好きだからっていうのはないんですよ。好きだからこれを歌うのではなくて、この4番を見てください。もしお手元に今日は挟んでおきましたが、520番の4番の歌詞なんです。大空は巻き去られて地は崩るるとき、罪の子らは騒ぐとも神による御民は心安し神によりて安しと。この大空、この大空が巻き去られて、地は崩るるんだっていうのが、実は今日の聖書の箇所、ヨハネの黙示録第7章の箇所とから来てるわけですね。もう一度見てください。ヨハネの黙示録第6章、6章ですね。12節から14節のところです。読みます。459ページ、下の段。また見ていると12節。子羊が第6の封印を開いた。その時大地震が起きて、太陽は毛の粗い布地のように暗くなり、月は全体が血のようになって、天の星は地上に落ちた。まるで一軸の青い実がこう 大風に揺さぶられてボトボトボトっと振り落とされるようだった。天はそこからです、巻物が巻き取られるようにこう広げてあったのがこうくるくるくるっと巻き取られるように、こう天がくるくるくるっと巻き取られるように消え去り、山も島も皆その場所から移された。これが大空は巻き去られて地は崩るるともと、そのように聖書の言葉が賛美歌で歌われているわけですね。どうでしょうか。黙示録全体をから申しますと、次の第7番目の、まあ今日は第6番目の封印なんですけど、第7番目の封印が開かれるのが8章から始まります。でこの第7番目の封印というのは、もうイエス様が到来する、再臨されるところなんですね。まあ、実はすごく長くって、このイエス様が到来するまでにまだいろんなプロセスっていいますか、前触れがいっぱいあるもんですから、まあ大変なんですけど、大変なんで、実際にイエス様が来るのは21章、22章になってイエス様が登場する、いよいよ登場するっていうのが黙示録全体の流れなんですね。まあ、いずれにしろ、しかし第7番目の封印が開かれるということが、もうその最後の週末のクライマックスなんです。でその前が今日の箇所で、第6番目の封印が開かれるわけですね。ということは、昔からもう第7番目の封印が開かれるってことは、週末が来る、イエス様が再びこの地上に来られる。その前の第6番目の封印っていうのが、その天が巻き去られ地が崩れるっていう、この天変地異が起こるということ自体が、逆に言うと、あ、週末の印、週末が来たんだっていうことを人々が悟るって言いますか、わかる、そういう出来事なんだというふうに聖書は読まれてきたわけです、黙示録がね。で例えば、大きな地震がありますと、あ、必ずですね、ここには書いてあります、大地震が起きてって言うと、週末が来る、もう間もなく来るんじゃないかっていうふうに言われましたし、あるいはこの月がね、太陽が毛の粗い布地のように暗くなり、月が全体が血のようになった、月食とか日食っていうのがありますけれども、あれが来ると太陽が赤くなったり、こう暗くなったりね、月がしたりしますよね。あれが来るともう、あ、世の終わりが来たんだというふうに言われたりしましたし、 またその星が落ちてくる、星が地上に落ちた、これは何かっていうと彗星ですね。彗星がガーッとこう天王を引いて現れますと、不吉だって言って、世の終末が来たんだって言って、人々がその、まあ、前兆としていろいろ考えて大変だってことになってね、でも終末は来なかったっていうことになるわけであります。で、問題はそのようにこう黙示録の言葉をあまりにも具体的な出来事とこう合わせて読んでしまうと、実は大変人々がこう大騒ぎしてしまう。その一番顕著な例っていうのがエホバの証人の方々の解釈なんですね。もう残念ながらどうしても黙示録を読んでいくと、もう必ずエホバの証人の方々の解釈とぶつかるんです。もうそれは本当に残念だなと思うのですけれども、エホバの証人の方たちはこれをそのどう読んでらっしゃるかというと、十二節のその大地震が来、太陽は毛の粗い布地のように黒くなり、月は全体が血のようになって、天の星は地上に落ちたって、これは何な、具体的に何かというと、これは核爆発、核戦争による世界の国々が最終戦争をするんだ。そしてそれが核戦争だと。そして核爆発によってその月が、太陽が暗くなり、月が血のようになり、 天の星が地上に落ちる。もうその核のですね、塵が大空に交わって真っ暗になってね、その爆発の大きさで、消え去って、14節、山も島もみんなその場所から移された。アメリカなんかの核実験でこう島がバーンと一気になくなっちゃってるっていう映像、白黒映像、我々も見たことがござるだって見たことが終わりかと思いますけれども、まあ、そういうことを考えるわけですよね。そして15節16節、地上の王、高官、千人隊長、止める者、力ある者、また奴隷も自由な身分の者もことごとく洞穴や山の岩間に隠れってありますよね。これをエホバの証人の方々は何と解釈されるかというと、これは核シェルターだって言うんです。いろんな人たちが洞穴や山の岩間に隠れて、私たちにこう降り注いでくれってね、そういうふうに言って、人々が核シェルターに入るようになったら終末が来るんだと。で、まさに今の時代って言いますか、この世界というのは核がたくさん作られて、そして核シェルターもたくさん作られているじゃないかと。だからもう絶対これは世の終わりが来るって言って1948年とかですね、何年かに定めて、そして世の終わりが来るっていうふうに、でも来なかったらまた年月をこう伸ばされるわけですよね。まあ、そういうふうに人々を恐怖を与えて、そしてこう駆り立てて、この世の生活をさせないようにしてしまうっていうこと、輸血しちゃダメだよとかですね、そういうふうになるっていうのが、まあ、一つの考え方、解釈なんですけれども、こういうふうに読まれるんだなっていうのが黙示録なんですよね。何とでも読めると言えば読めるかもしれません。ただそれはエホバの証人だけでなくて、私が読んだ黙示録の解説者の中に、解説書の中に、アセンブリー派の日本の牧師がやっぱり同じように、ここの箇所でこれは核爆発だ、で被爆体験者の体験談を載せておられたりするので、これは誤解を受けるなと思いながら読んでたんですね。あるいは科学者の中で、現代の科学者の中でも、ここは隕石の衝突だというふうにおっしゃっている科学者もおられたりするわけですよね。そのようにいろんな読み方、解釈があるんです。だけれども、いろんな解釈、読み方があるんですけども、それは基本的に、まあ、落としているといいますか、基本的にここは私たちがどう読まなければいけないのかっていうのは、16節、
山と岩に向かって私たちの上に覆いかぶさって玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれと言った。17節。神と子羊の怒りの大いなる日が来たからである。誰がそれに耐えられるであろうか。この出来事というのは単なる天変地異ではなくて、それは子羊、玉座に座ってらっしゃる方というのは神様のことですね。それと子羊の怒り、これ子羊というのはもうすでに5章で学んでまいりましたようにイエス様のことであります。イエス様の怒りなんですね。この神の顔っていうのは怒りの顔でしょう。それからかくまってくれ。そして17節に神と子羊の怒りの大いなる日が来たんだって。ということはですね、話がですね、例えばエホバの証人さんのような解釈でいきますと、天変地異、核爆発が起こってみんなが核シェルターにを作って入るようになった、これがだから終末が来るんだと。あるいは大きな月が変わったり太陽が、こう毛の粗い布地のように暗くなったり星が地上に落ちてきたから、そういう天変地異が あったから次にイエス様が来られる、第7の封印が開かれるんだっていう、そういう読み方だと、なんかまず天変地異があるってことになっちゃいますよね。でもここで言われていることは、これは子羊の怒り、神様の怒り、神と子羊の怒りの日なんだ。怒りがこの世界に注がれることによってこういう天変地異のようなことが起こるんだよっていうことなんです。だから最初にそのイエス・キリストの怒りがこうこの地上に実現していく、そして第七の封印でが開かれてイエス様がこの世界に来られると、天変地異が あるから終末が来るんじゃないんですよ。神イエス・キリストの怒りがこの地に注がれるっていうことが、日が来るんだということなんだということなんですね。これとってもこの順番を間違ってしまうと、天変地異があったから終末が来るんだっていうふうに考えてしまうわけですよね。だからこれは問題なんじゃないかと。でそこから読みますと、例えば月が太陽がね、布地のように暗くなったり、月全体が血のようになった、天の星が地上に落ちたんだと、あるいは山も島もその場所から移されたっていうことを、キリストの怒り、イエス様の怒りから読み解く場合に、もう一つの理解は、例えばなぜじゃあ太陽が、毛の粗い布地のように暗くなっちゃったり、月が衰えて血のようになるっていうことが言われているのかというと、ずっとその太陽っていうものが、これは偶像礼拝のことを言っているんだっていう解釈なんです。つまり、太陽を拝む、当時この黙示録を書かれた時代っていうのは、エジプトの神々ですよね、ラーとか、アテン神、ホルス神というものは全部これ、太陽を拝む、太陽の神様、神々です。で、その太陽そのもの、こう太陽を拝んでいた。でもその太陽そのものが、血のように、布地のように暗くなっちゃうんだ。だから月も衰えるんだ。月を拝んでいたのはギリシャ、ローマです。アルテミス神殿、アルテミスなんてギリシャの神々、これは月の神様と関係があります。そういうこう偶像、それをこう偶像化して自然を拝んでいたその太陽や月っていうもの、その存在がこの最後の時に衰えるんだ。で、星が落ちるっていうのも星占いですよね、まさに。星を拝んでいたわけですけれども。それがその本体の星そのものが落ちてしまうんだと、あるいは山や島が場所から移されるっていうのも、当時島には必ず神殿があったわけですよね、山は山の神っていうのがあったりして、そういうものが移されていく、崩れていく、そういうことを言われているのではないかというふうにも読めるんです。 だからその偶像礼拝をしてきたその本当のその 本来のものというものが崩れていくんだ。これは一つのこのイエス様の怒り、神の怒りがここで現れてくるんだというふうにも読むことができる箇所だと言っていいと思います。で、じゃあ問題はですね、ここで一番問題なのはイエス様は なぜそんなに怒ってらっしゃるのか、なぜそんなに神様は怒るのかっていう問題なんですね。何に対する怒りか、その答えは実は前回の聖書の箇所に出てまいりまして、1ページ戻っていただきまして459ページ6章の9節から11節に出てくるんです。子羊が第五の封印を開いたとき、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂を私は祭壇の下に見た。彼らは大声でこう叫んだ。真実で聖なる主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。するとその一人一人に白い衣が与えられ、また自分たちと同じように殺されようとしている兄弟であり仲間のしもべである者たちの数が満ちるまでなおしばらく静かに待つようにと告げられたんです。あの殉教者、あるいは殉教までしなくても伝道のために、あるいはクリスチャンとして生きたことによっていろんな厳しい迫害や困難を与えられた者たちが、本当にいっぱいいるんだと。でその人たちに対する、復讐っていうかな、あのこれは人間がすることではなくて神様が、イエス様がね、そのための復讐をなさる。でももうちょっと待ってって言ってるわけですよね。もうちょっと待って、そのある程度 あの数が満ちるまで待ちなさいって言われてる。でいよいよ12節で第6の封印を開いた時にキリストがその怒りを、怒りの日なんです。神と子羊の怒りの大いなる日が来る。いよいよその日が来て、まさに先ほど申しましたように、そのことに対する、裁きですね。今まで、神の言葉を伝えようとしてきた人たちや、あるいは信者たち、あるいは世界をね、良くしようと考えて生きて、一生懸命生きてきたような人たちを迫害したり、殺したりした人たち、あるいはそういう世の中のシステム、そういうもの自体に対して、主が怒り、実際に裁きを与えられるというのがこの第6番目の封印が解かれる時なんだよということではないかと考えられています。どうでしょうか。だからですね、15節こうあるんです。地上の王、高官、千人隊長、富める者、力ある者、また奴隷も自由な身分の者もことごとく洞穴や山の岩間に隠れ、山と岩に向かって私たちの上に覆いかぶさって、玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りが私たちをかくまってくれ。ここに挙げられている地上の王、高官、千人隊長、富める者、力ある者、これは地上の地位や権力、あるいは武器、武力、富とか、いわゆる権威を与えられている、地上でね、与えられているものじゃないですか。王様、高官、千人隊長、富める者、財力、力ある者、暴力、これらがじゃあ何をしたのか、この人たちが一体何をしたのかっていうと、そういう地位についているから裁かれるんじゃないんですよ。そういう人たちが、先ほども見たように、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂、そのためにですね、まさに彼らがそういう、この地上の権力や地位や力を使って迫害をし、邪険に扱い、そして圧迫し、殺してしまった、そのようなまさに人たちなんですよ。その地上の王、高官、千人隊長、富める者、力ある者なんです。この世の権力を使って圧迫をしたんだ。その人たちに対するいわば裁きなんですね。怒りの日なんです。考えさせられるのは、それに加えて奴隷も自由な身分の ものもことごとくって書いてありますね。これことごとくっていうのはみんなっていう意味ではなくて、奴隷も自由な身分にあるものも等しくですね、みんな、そういうね、権力とか財力や暴力、その上から力を持って上から人を押さえつけている人たちがからね、我々迫害を受けるっていうこと、ありますありますよ。それはよくわかるんですけど、でもそれだけじゃないよってここで言ってて、奴隷や自由な身分のものもことごとくっていうことですから、同じ奴隷の状態にある、まあ、クリスチャン、当時のクリスチャンたちは奴隷からクリスチャンになる方も多かったわけですけれども、同じその身分っていうかな、何の力も権力もないような者たち、私たちの同じ自由な民、身分の者も奴隷も、だから言い換えるならば、そういう者たちからも、つまり権力や財力や暴力によって迫害を与えられた、それだけじゃない、同じ奴隷や自由の民、自由民からも私たちが白い目で見られたり、のけ者にされたり、クリスチャンだからって言って圧迫されたりする、迫害されたりするっていうこともあるんだっていうことですよね。そういう人たちだ。あれはもう一つの理解で言うと、むしろ奴隷や、身分の自由な者たちから逆に、クリスチャンであるということだけでさらに自分たちよりも下に見られて見下されて、迫害されて、苦しめられた、白い目で見られてきた、そういう人たちに対する、ここは神の怒りだ、キリストの怒りだっていう。ですから山と岩に向かって私たちの上に覆いかぶさって玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれ、そういうふうに言うって言うんですよね。でこれは何を言ってるかっていうと、そういうふうに邪険に扱ってきた、まあ信仰者だけじゃなくてもいいんです、この世界の中で、ね、ある一つの立場のような人たちをこう迫害したり、差別したり白い目で見たり、評価しなかったりする、そういう人たちに対して、ここでは16節で最後のところなんです。最後の怒りが現れて、ああイエス様が裁きが本当に来たんだなっていうことを、その圧迫をしてきた側の人たちが気づくんです。ああイエス様が生きてて自分たちのやってきたことに対して怒ってらっしゃるんだ、我々に生産をねつけようとしておられるんだと、そのことに気がついたときに、山と岩に隠れてですね、私たちの上に覆いかぶさって玉座に座っておられる方の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれと、なんとか助けてくれと。もうねこれ一つの理解は、地上の王や高官や千人隊長を止める者や力ある者っていうのは、この世の権力やそれから財力やそして暴力、それぞれこうなんていうのかな、システムがあって、そのシステム、社会のシステムによってその職業についてたり、その地位についてたり、財力を持ってたりした者がその財力や権力を持って迫害をしたり、していたわけよね。そのしかしそれがもう全部なくなっちゃうわけです。山も動き天も脱ぎ去られて、でその時にもう何にも耐えるものがなくなってしまって、岩と山にもう向かって助けてくれ、覆いかぶさ、おいらを助けてくれっていうふうにそう言っているんだという理解と、もう一つの理解、二番目の理解は、かくまってくれっていうふうに書いてありますから、まだ隠れようとするんだっていう理解、読み方もあります。ちょうどアダムとエヴァが創世記で、取っちゃいけない木の実を取って食べてしまった時に、神様がこう近づいてきらっしゃる、その足音を聞いて隠れたってありますよね。隠れたんだ。あるいは次の4章でカインとアベルがいて、カインがお兄ちゃんが弟アベルを殺してしまった、その時に 神様からなんてことをしたのだって言った時に、カインがね、知りません、自分の私が弟の番人でしょうかって言って罪を隠すわけですよね。それに対して神様が、正しいことをしているなら顔を上げることができるではないかって4章の7節でおっしゃる。まさにあそこで創世記で描かれていることは、隠れる罪なんですよ。隠れるんだ、ここも隠れるんだ。岩、山と岩に向かって私たちの上に覆いかぶさって玉座に座ってらっしゃる方の顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれ、もうそれでもなお隠れようとする、そういう人間の罪っていうか愚かさっていうものがここに現れているのではないか、まあ、いろんなことがこう言われている聖書の箇所なんです。もう一度申しますけれども、これは神様の怒りの日なんです。主の怒りの日、これは旧約聖書では主の怒りの日なんです。今日のイザヤ書34章にも出てまいりました。天の全軍は衰え、天の巻物のように巻き上がれる、ブドウの葉がしおれ、イチジクの葉がしおれるようにその全軍は力を失わされる、主の日が来たんだ。これあれヨエル書の第2章10節以下にもあります。主の怒りの日が来るんだよっていうことを言っているんです。実はイエス様も同じことをおっしゃっておられて、今日のヨハネの黙示録の箇所はおそらくはイエス様のその言葉のが土台になっているのだろうと言われている箇所があります。ちょっと開けてみていただきたい。マタイによる福音書第24章の29節以下、48ページ、新約聖書48ページ、マタイによる福音書第24章29節以下、同じ言葉が出てまいります。48ページ、これが黙示録の元になっているイエス様の言葉だろうと言われています。48ページ上の段29節読みます。その苦難の日々の後、たちまち太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時人の子の印、これイエス様の人の子ですね、印が天に現れる。そしてその時地上のすべての民族は悲しみ、人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見る。これは主の日なんですね。ただし31節、人の子は大きなラッパの音を合図にその天使たちを使わす。天使たちは天の果てから果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。これ面白いなと思うのは、黙示録の方ではこう裁きの日なんですよね。止める者や王族やそういう人たちが、自分たちをかくまってくれって言ってる、いう日だって言ってるのに対して、イエス様がマタイによる福音書で同じ日について語ってらっしゃるのは、しかし救われる者たちを集めてくださる日なんだって言ってくださっているわけですよね。これ慰めなんです。同じ、まさに表と裏なんです。その主の日、怒りの日っていうのは、逆に言うともう一方では本当に今までの苦しみや悲しみが報われる日なんです。そして祝福が与えられる日なんです。よくやったな、よく我慢してきたな、よく頑張ったなっていうふうに人々が集められる日なんです。そういう日だ、同じ日なんです。同じ日なんだけど、一方では裁きの日であり、一方では祝福の日にもなるんだよっていうんです。イエス様はここで集められるんだよ、みんな集めてくださるんだよって言ってらっしゃる。ついでにもう一箇所、聖書を開けていただいてよろしいでしょうか。ルカによる福音書、第23章、26節以下、この158ページ、聖書を持ってらっしゃる方は158ページ。ルカによる福音書、第23章、26節。これも今日の箇所と同じ言葉が実は出てまいります。158ページ。ルカによる福音書、第23章、イエス様がおっしゃる言葉です。26節、読みます。人々はイエスを引いていく途中、田舎から出て、158ページ。田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて、十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせた。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、 私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。人々が子を産めない女、産んだことのない胎、乳を飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来る。その後なんです。30節。その時人々は山に向かっては、我々の上に崩れ落ちてくれと言い、他に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。これが先ほどのヨハネ黙示録の、言葉とつながっている。同じですね。イエス様のこの言葉が私たちの上に覆いかぶさってくれ。31節、生の木さえこうなるされるのなら枯れた木は一体どうなるのだろうか。これ謎の言葉の一つなんですけど、そうおっしゃっておられるんです。このヨハネ黙示録は逆に言うとイエス様の言葉といかにつながっているかっていうことですね。今日の箇所からもわかることは、ヨハネ黙示録っていうのはイエス様が語られた言葉、あるいは引用された旧約聖書の言葉っていうものを本当にこう大事にして、それがまた本当にあの日あの時その成就するんだな。だからここもこのルカによる福音書で言うならば、イエス様が十字架にかかって、そしてそれは世の中の人たちがイエス様を十字架にかけるんですね。世の中の人が裁く、この世の裁判、ローマの裁判でイエス様が裁かれるのが十字架なんです。だけどイエス様はここでおっしゃってるのは、そうじゃないよって言うんです。もっと主の日、神様の裁きの日が来るんだよっておっしゃるんです。自分、そのエルサレムの娘たちを、私のために泣くな、私が死んでいく、この世の裁きで裁かれて十字架で殺されていく、そんなことのために泣くな、むしろ自分と自分の子供たちのために泣け、これから将来来るであろう自分、それから自分の子供たちのために泣け。なぜならば、神の怒り、神の裁きの日、主の怒りの日が来るからだって言うんです。この地上での裁きの日じゃないよ。そこは十字架でイエス様が亡くなっていかれるだろうけど、そのことで自分たち泣いちゃダメだってイエス様おっしゃって。もっと大事なことは、主の怒りの日に備えておきなさいよって言うんです。その日に、先ほど申しました、人々はっていうのは、先ほどのその主の日に備えていない者たちは、山に向かって我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めるだろう。そうならないようにしろよっておっしゃるわけです。生の木さえこうされるなら枯れた木は一体どうなるのだろうか。このことについてまた話すと長くなるのでやめますけれども、いずれにしろ、その人々っていうのは、それに備え、さっきヨハネ黙示録で言ったように、言われていたように、地上の王、高官、千人隊長、止める者、力。